こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。5月になりましたね。
荒川よりこです。そうです、5月ですね。うずきとも呼ばれ、うの漢字は神に捧げる稲という意味で、今年も間もなく田植えも始まりますね。
走る車窓の窓からの田園風景が目に浮かびます。さて、始まりといえば、HCJB 日本語放送が始まったのが5月の1日でした。その年、日本では東京オリンピックが開催されましたね。
こうして半世紀以上もこの放送が続けられているのは、ひとえに番組を長年聞き続けてくださっているリスナーの皆様がおられるからです。今日もそのような熱心に聞き続けてくださっている皆様からのお便りをご紹介させていただきます。皆様お待ちかねのお便り交換の時間です。御塚さん、お聞きでしょうか。米寿を迎えられおめでとうございます。米という漢字が80と8という数字で成り立っているので米寿と呼ばれていますが、まずはその米寿をお迎えになられた広島市の御塚明さんからのお便りから読ませていただきます。今年私は米寿を迎えました。今は人生100年時代で米寿を迎えることはあまり珍しいことではありませんが、私が子供の頃は親戚の一族老頭が集まって、本人に黄色い頭巾をかぶらせ、黄色いちゃんちゃんこを着せてお祝いをする風習でした。時代が変わって今はあまり見られないようですが、実のところ私自身はあまり頑健な体の持ち主ではありませんので、日頃の健康管理の賜物と、神のおぼし召しでこの年まで生きることができたことに感謝しています。加齢のため、身体のあちらこちらに不調のところが出始めていますが、これだけはいかんともしがたいことです。これからも聖書をしっかり読ませていただきながら、心安らかに、日々を過ごさせていただきたいと願っています。卒寿を迎えた時には、再びお便りをさせていただきます。
雑音とフェーディングは少し気になりましたが、おおむね良好に受信できています。埼玉県所沢市の小峰稔さんからいただいたお便りです。さて、番組ではクリスチンさんのアメリカ新発見の旅、今回はシカゴでしたが、歴史や高層ビル、また有名な観光地の紹介もあり、シカゴについていろいろと知ることができました。毎回クリスティンさんがわかりやすい英語で話してくださり、またそれに日本語でも通訳して聞くことができるので、とても勉強になっています。クリスティンさんは、5月の終わりから6月の初めにかけて日本へ来られるとのこと。 梅雨入り前なので良い季節かと思います。日本を十分楽しんでください。その後番組でクリシンさんがジャパンレポートをしてくださると思いますので楽しみにしています。神奈川県開成町の川瀬和彦さんからのお便りです。アメリカ発見の番組は毎回クリスティンさんがゆっくり英語で話してくださるのですが、単語の意味を知らないとちょっと理解できないのが残念です。しかし意味がわからなくても聞き取る訓練には大変役に立っております。こっちも大切だと思っています。東京都西東京市の荻原正成さんからのお便りです。本日受信した放送ではいつもの周波数と少しずれていて変だなと思いつつダイヤルを調整してきましたが、オープニングで周波数変更のアナウンスがあり納得いたしました。受信状態としましてはいつも番組中盤から後半にかけて雑音が多くなり聞き取りにくい状態だったのですが、今日はやや雑音が気になった程度で前回よりも雑音は少なくなり安定した状態で聞き取ることができました。ありがたかったです。アメリカ新発見毎回楽しみにしています。今回もイリノイ州シカゴということでクリシンさんの故郷とのこと、シカゴピザの特徴やアルカポネの反省、またシカゴという名の由来など大変興味深く聞くことができました。また6月15日がクリスティンさんの誕生日とのこと、本当におめでとうございます。近々来日されるということで大いに日本を楽しんでいただければと思います。クリスティンさんのジャパンレポートも期待しております。
山形県寒河江市の松井博之さんのお便りです。いつもお忙しいところベリカードの発送の手続きをしていただきありがとうございます。新型コロナウイルスももうすぐ2類から5類へと移行されます。相変わらずマスクはしていますが以前より怯えなくなったと思います。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。アメリカ新発見でクリスティンさんの故郷であるシカゴについてのお話をしていただきました。知らないことばかりでしたが、特にスノーバードとして冬の雪を逃れて暖かい地方へ移動する家族がいるというお話に興味を持ちました。雪深い山形に住む私も冬には西日本に移動したいものです。仕事もスノーバード仕様であればいいのにと思います。ところで3月31日で定年退職をしまして、秋田から山形の自宅に戻りました。16年間単身赴任をし、全国各地を転々としていましたが、今回解消し、16年ぶりに自宅に戻りました。現在、二度きもまだ完全ではなく、まだラジオたちも段ボールに入ったままで、コンパクトなラジオを取り出して聞いています。当然に、アンテナも設置していません。しばらくは付属ロットアンテナによる受信になりそうです。一日も早くマイシャックを完成させたいものです。また、住所を移転しましたので、ベリカードを新住所に送りいただけるようお願いします。年度始めで何かと気弱しい時期ですし、コロナもまだまだ気をつける必要がありますから、お体に十分にお気をつけください。
島根県出雲市の小川達也さんからのお便りです。アメリカ発見は、クシンさんのふるさとシカゴだったということで、いつもより力が入っているように感じました。シカゴといえば、 やはり今回の番組でも流れたあの名曲、シカゴ、シカゴですね。シカゴについてたくさんのことを学べました。ウィンディーシティは有名なニックネームですね。私の知らなかったことも学べました。大火災からの復興は初めて聞いた話でした。最後の英語の一口レッスン、CH の発音。実は私は中学校で英語を教えていますが、この CH の発音については授業でもよく扱っています。語源についての説明、とてもわかりやすかったです。来月の番組が楽しみです。
福岡県岡垣町の岡村文人さんは次のようにお便りをくださいました。女ばかり南米大陸を行く。今日も興味の尽きないエピソードがたくさんありました。ボリビアの旅の南下。日本と違って南に行くほど寒くなるわけです。3000メートルを超えるインディオの町で彼女たちが目にしたものは欧州では体験できないワクワクした道中だったと思います。ただ私だったら1000メートルの山でも軽い頭痛があるほどです。3000メートル級の山はもちろんアウトです。マリンバの調べは今回はヴェルディの曲でした。この番組を毎日聴くうちにクラシックに対してさらに興味が深まりました。希望の言葉ではイエス様の深い愛を感じました。クリスティーンのアメリカの州巡り、今月はイリノイ州。イリノイ州と言われていますが、シカゴと言われて、ああ、シカゴはイリノイ州にあるのだと気がつかされました。神奈川県横浜市の勅使河原秀彦さんのお便りです。皆様こんにちは。本日も継続滞在中のインドにて受信いたしました。最初、周波数の変更に気がつかなかったため、番組の途中からの聴取となりました。放送自体は音楽の部分は割とよく聞こえるのですが、アナウンスになると厳しく聞き取りにくい部分がございました。私はエクアドルから流れてきた当時のマリンバの調べを聞いたことがありませんので、懐かしく思うことはありませんが、むしろ新鮮に聞こえます。音の雰囲気から想像する限り、木琴のような楽器でしょうね。私の暮らすインドの街では、短い冬も終わり、すでに35度前後の気温になっています。これからスコールの季節を経て、厳しい夏のシーズンへと向かいます。勅使河原さん、インドでの暑い日々をくれぐれも健康に気をつけてください。次は、タイ国の鈴木忠さんからのお便りです。今日放送のシカゴの町へは行ったことはありませんが、大部屋国際空港は何度か利用したことがあります。初めてアメリカに赴任した時も、大部屋空港で乗り換えました。その大きさに驚いたというより、不安で緊張しっぱなしでした。またある時は大雪で、飛行機の離陸が遅れ、これまたやきもきさせられた思い出があります。それ以来、冬の間はアトランタ空港を使うことにしました。今思えばいい思い出ですが、今日の放送を聞いて、アメリカ駐在時代のことを思い出しました。受信状況はいつもは受信できない朝の放送が、今日は弱いながらも聞けました。最後に、皆様のご健康と、曲の発展をお祈りいたします。続いて、神奈川県横浜市の小野沢栄さんのお便りをご紹介します。今回は久しぶりにクリスティンさんのアメリカ滋賀県を楽しませていただきました。シカゴの歴史など興味深く拝聴しましたが、最も興味を惹かれたのはシカゴピザでした。ピザらしからぬ迫力あるルックスで、日本でも人気急上昇中だそうですが、私はまだお目にかかったことがありません。 私は大のチーズ好きなので、ぜひとも食べてみたくなりました。福島県福島市の佐々木明彦さんから久しぶりに届いたお便りです。私は約半年間入院してましたので、久しぶりの聴取となりました。受信状態も良く、大好きなプログラムであるクリスティンのアメリカ新発見を十分楽しむことができました。いつ聞いてもクリスティンの英語はわかりやすくて良いです。佐々木さん、お体の具合はいかがでしょうか？長い入院生活でリハビリに時間がかかるかもしれませんが、日々解放に向かっていることを心の支えにして体調を取り戻してください。次は滋賀県長浜市の橋本哲夫さんが初めてくださったお便りをご紹介します。こんにちは。初めてお便りします。海外局に便りを出すのは全く初めてです。受信報告書になっているか自信ありませんが書いてみます。4月8日土曜日朝15400kHz で受信しました。時々ノイズがかぶりますが、フェージングも少なく良好に聞けました。シカゴの話題が放送されていましたね。牛小屋が発端の大火災で、町の3分の1が焼失しましたが、鉄道が無事だったので、急速に復興した話。それに映画にもなった悪の帝王アルカポネの話題など、いろいろ興味の湧く話題があり、楽しく拝聴いたしました。尾崎さんとクリスティンさんの掛け合いも楽しかったです。以上、受信報告書になっているか自信ありませんが、送ってみます。橋本さん、報告書ありがとうございました。これからも放送をお楽しみくださって、また受信報告書を送ってください。お待ちしています。
岡山県岡山市の上村明夫さんからのお便りです。皆さんのお便り、今回も楽しく聞かせていただきました。岡山の集いでお会いした清下さんは、奥様もご一緒に番組を楽しまれておられるとのこと、素晴らしいことです。また、岡山の集いではお会いしたいです。マリンバの調べ、かなりの数を保存されているとのこと、これからもその放送を楽しみにしております。で、長野さんによる送信の事情も、大変興味深く、いろいろと様子が手に取るようにわかりました。今回は7時30分になっても放送開始にならないので、これは送信所のトラブルかなと心配していたところでした。その通りですね。目に見えない電波を捉えるには、送信側も受信側も様々な仕組みが必要です。早速今日もオーストラリアからのクヌヌラ送信所からの生の情報を京都の長野正和さんから伝えていただきます。長野さん、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、京都の長野です。早速ですが、ここしばらく朝の放送で発生していた放送のスタート時間の遅延についてクヌヌラ送信所のシェリーさんから連絡が参りましたのでご紹介したいと思います。この度はリスナーの皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。放送遅延の原因は送信機に実装されている PA 管と呼ばれる真空管でした。 PA 管などの真空管は電圧を引火加熱することで電子を放出するフィラメント電極と飛んできた電子を受け取るプレート電極、それからこの2極の間にあって電子の流れをコントロールするグリッドと呼ばれる格子状の電極で構成されています。今回の問題はこのグリッド電極とフィラメント電極が微妙にショートしていたことが原因でした。調査の結果、PA 管が冷えている状態の時にフィラメントとグリッドの間でショートが発生し、大量の電流が流れ、システムがダウンし送信できない状態になることが分かりました。一旦 PA 管が温まると その熱によりショートしていたワイヤーが変形し、通常状態になり、その時点で送信機は正常に動作します。その後も PA 管が温まっている限り問題は発生せず、次のプログラムの放送を行うことができました。送信機を構成するコンデンサー、バイアス用電源とレギュレーター、リレーとそのコントロールボード、景気回路などすべてのセクションをチェックし、最終的に PA 管に原因があることを突き止めました。この不都合のあった PA 管を交換し、合わせて送信装置を冷却し、その熱を再利用するボイラーや蒸気タンクの修理も実施いたしました。これらの修理作業は、クヌルラ送信所に常駐する技術チームのブレント・ウィークス、シェリー・ウィークス、それからニック・デ・フリースの3名で行いました。ニックはクヌルラにある送信施設の現場責任者で、電気・電子技術に精通したエンジニアであり、また溶接や部品を加工するスキルも持ち合わせているので、今回の修理の実務をリードしてくれました。現在すでに PA 管の交換など一連の作業は完了しており、送信施設は正常に機能しています。ご迷惑をおかけいたしましたが、今回の修理作業の結果、日本のリスナーの皆様に放送を安定してお送りすることができるのでほっとしています。クヌルラ送信所からの報告は以上です。ところで真空管と言いますと、ちょっと古臭いように思われるかもしれませんが、商用放送の送信機の出力段には真空管が今なお使われています。送信所には今回修理が行われた送信機の他にも、大型アンテナや放送プログラムを送信機に受け渡す装置など、多くの設備があります。これらがすべて正しく稼働しなければ放送を行うことはできません。昔からカゴに乗る人、担ぐ人、そのまたわらじを作る人などと申しますが、多くの方の普段の努力のもと放送が行われているのだということを改めて認識いたしました。ニックさん、ブレントさん、シェリーさん、お疲れ様でした。
長野さん、ありがとうございました。長野さんには、クイックレポートで毎週末の受信状況をモニターしていただいているだけではなく、クヌルラ送信所の技術部スタッフの方々とも、緊密な連絡を取っていただいております。今日もその最新情報をお伝えさせていただきました。長野さん、ありがとうございました。これからもどうかよろしくお願いいたします。さあ、それでは、今日はこの後私たちの日本ふれあいの旅のスケジュールについて簡単にお知らせさせていただきます。日本には5月の12日に到着、6月5日まで滞在いたします。わずか4週間という短い滞在なので、残念ながら各地でのリスターの集いは無理ですが、6月の3日土曜日には午前11時から昼食を挟んで、東京ヨドバシ協会で関東地区リスナーの集いを予定しております。いつもの会場で昼食をいただきながら、お交わりの時間とともに、皆様とのインタビューもその時に同時に収録させていただきたいと願っています。このインタビュー取材の方はいつものように岩田さんにお願いしておきました。時間は午前11時からです。各地ではそれぞれにお昼の弁当を持参していただくことになりますが、会食をしながら皆様とお交わりさせていただき、いつものようにインタビューの方もお願いいたします。番組は帰国後放送させていただきますので、皆様の特別のご協力をお願いします。その後、午後2時から3時半まで、1階のヨドバシ協会、協会堂、礼拝堂で特別コンサートを開きます。このコンサートでは、道夫が宣教師候補として、ヨドバシ協会にお世話になった時に、当時の若者たちが集まって、ヨドバシ協会ヤングの賛美グループ、エマオとして活躍していたのですが、そのメンバーの人たちが集まっての リバイバルコンサートです。メンバーにはリーダー格の重田さん、牧師をしていらっしゃいます水野先生の息子さんたち、この方も牧師ですし、娘さんは牧師夫人でいらっしゃいます。そして尾崎道夫は HCJB 音楽宣教師と、それぞれに各方面で今も音楽活動を続けている現役のメンバーたちです。昔みんなで一緒に活躍していたメンバーたちの久しぶりに集まってのリバイバルコンサートです。関東地区のリスマーの集いの後、午後2時から湯沼市教会の礼拝堂でこのコンサートが行われます。ヤング賛美グループエマオの復活コンサート、どうぞ皆様もぜひお出かけいただきたいと思います。湯沼市教会の礼拝堂で開かれますので、入場無料、礼拝に自由になっております。皆様のお出かけを心からお待ちしております。今日はこのお便り交換の時間、長野さんがクルドラレポート第2弾を届けてくださいました。オーストラリアからのクルドラ送信所のクラブの状況を詳しく説明してくださいました。エンジニアではない私でもよくわかりました。ありがとうございました。さあ、それでは今月はこの辺で、荒川先生ありがとうございました。来月のお便り交換の時間まで、それではどうぞごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の最高層は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office, office, この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。